有機化合物は炭素を基本として、水素、酸素、窒素、硫黄などで構成され、その種類は無機化合物に比べて非常に多い。有機化合物は分子からなり、融点や沸点は低いものが多い。水には溶けにくいものが多く、有機溶媒に溶けやすい。燃焼しやすく、二酸化炭素と水などを生じる。炭素、水素、酸素だけからなる有機化合物の分析方法は、酸化銅2とともに完全燃焼し、水と二酸化炭素を生成する。塩化カルシウム管を通して水を吸収し、質量の変化から水素の質量を測る。次に、ソーダ石灰管を通して二酸化炭素を吸収し、質量の変化から炭素の質量を測る。酸素の質量は全体の質量から測る。これより、質量割る原子量の比から組成式が決まり、分子量から分子式が決まる。一般式 CNH2N プラス2で表される炭化水素をアルカンといい、差式法は炭化水素である。炭素数が少ない順に、メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサンなどがある。分子量が大きくなると、沸点や融点が大きくなり、状態はメタンからブタンまでは気体であり、ペンタンやヘキサンは液体である。炭素原子数が4つ以上のブタン、ペンタン、ヘキサンは異性体が存在する。炭素原子間はすべて単結合であり、これを軸に回転できる。水には溶けにくいが、有機溶媒には溶ける。反応性が乏しいが、光を用いてハロゲン元素と置換反応を示す。メタンは無色無臭の気体で、分子は正四面体構造をしている。実験室的製法は、酢酸ナトリウムに水酸化ナトリウムを加えて加熱する。メタンは置換反応を示し、光、紫外線を当てることで塩素と反応し、水素が次々に置き換わる。これにより、クロロメタン、ジクロロメタン、トリクロロメタン、テトラクロロメタンが生成される。トリクロロメタンは別名クロロホルム、テトラクロロメタンは別名シ塩化炭素と呼ばれる。シクロアルカンは一般式 CNH2N で表され、アルケンと構造異性体の関係である。また、環状の構造を持つ環式飽和炭化水素で、性質はアルカンに似ている。炭素数が3のシクロプロパン、炭素数が4のシクロブタン、炭素数が5のシクロペンタン、炭素数が6のシクロヘキサンなどがある。一般式 CNH2N で表される炭化水素をアルケンといい、エチレン、エテン、プロピレン、プロペン、ブテンなどがあり、これらはすべて気体である。アルケンは二重結合を一つ持つ差式不飽和炭化水素であり、炭素原子間の二重結合は回転できない。二重結合の片方が切れて他の原子と結合する負荷反応を示す。また、ブテンなどはシス・トランス異性体、機械性体がある。エチレンは無色の気体で、すべての原子が同一平面上にある。実験室的製法は、エタノールに濃硫酸を加えて160から170度で加熱すると、分子内脱水が起こり得られる。エチレンは二重結合の片方が切れる負荷反応を示す。臭素との負荷反応では、1、2ジブロモエタンが得られ、臭素水の赤褐色が無色になる。水素との負荷反応では、白金を触媒としてエタンが得られる。水との負荷反応では、触媒下でエタノールが得られる。多数のエチレン分子が次々に負荷反応すると、ポリエチレンとなる。この反応を負荷重合という。一般式 CNH2N-2 で表される炭化水素をアルキンといい、アセチレンエチン、プロピン、ブチンなどがあり、すべて気体である。アルキンは30結合を一つ持つ差式不飽和炭化水素であり、炭素原子間の30結合は回転できない。30結合の一つが切れて他の原子と結合する負荷反応を示す。また、結合間距離は長い順に、単結合、二重結合、三重結合となる。アセチレンは無色無臭の気体で、すべての原子が同一直線上にある。実験室的製法は、炭化カルシウム、別名カルシウムカーバイドに水を作用させることで得られる。工業的製法は、メタンを熱分解することで得られる。アセチレンは、30結合の一つが切れて他の原子と結合する負荷反応を示す。水素との負荷反応では、白金を触媒としてエチレンが得られ、さらに負荷反応するとエタンが得られる。臭素との負荷反応では、1、2ジブロモエチレンが得られる。水との負荷反応では、触媒下で反応してビニルアルコールとなるが、不安定でありアセトアルデヒドとなる。塩化水素との負荷反応では、塩化ビニルが得られ、酢酸との負荷反応では、酢酸ビニルが得られる。また、アセチレン3分子が3分子重合すると、ベンゼンとなる。アルコールは、炭化水素の水素原子をヒドロキ式で置き換えた構造をしている。アルコールは電離しないので、液性は中性である。ヒドロキ式は親水性であり、水素結合を形成するため、アルコールの融点や沸点は高い。分子量の小さいアルコール低級アルコールは常温で液体であり、水に溶けやすい。分子量の大きいアルコール高級アルコールは常温で白色の固体であり、水に溶けにくい。アルコールは結合しているヒドロキ式の数過数で分類される。メタノールやエタノールを1価アルコール、エチレングリコールを2価アルコール、グリセリンを3価アルコールという。また、ヒドロキ式が結合している炭素原子に、他の炭素原子が何個ついているかで分類し、これを級数という。他の炭素原子が0または1個の時は第1級アルコールといい、2個の時は第2級アルコール、 3個の時は第3級アルコールという。メタノールとエタノールは無色の液体であり、メタノールは有毒である。共に単体のナトリウムと反応して水素を発生する。メタノールの製法は、触媒化高温高圧で一酸化炭素と水を反応させる。エタノールの製法は、触媒化でエチレンに水を孵化反応させる。エタノールは脱水反応を示し、濃硫酸を加えて160から170度で加熱すると、分子内脱水が起こり、エチレンとなる。また、濃硫酸を加えて130から140度で加熱すると、分子間脱水が起こり、ジエチルエーテルとなる。第1級アルコールを酸化するとアルデヒドが得られ、さらに酸化するとカルボン酸が得られる。例えば、メタノールを酸化するとホルムアルデヒドが得られ、さらに酸化すると偽酸が得られる。また、エタノールを酸化するとアセトアルデヒドが得られ、さらに酸化すると酢酸が得られる。また、1、プロパノールを酸化するとプロピオンアルデヒドが得られ、さらに酸化するとプロピオン酸が得られる。第2級アルコールを酸化するとケトンが得られ、これ以上は酸化されない。例えば、2、プロパノールを酸化するとアセトンとなる。第3級アルコールは酸化されにくい。アルコール2分子から水1分子が脱水して得られるものをエーテルという。ジメチルエーテル、エチルメチルエーテル、ジエチルエーテルなどがある。エーテルは2個の炭化水素基がエーテル結合で結びついている。同じ炭素数のアルコールと異性体の関係にあるが、ナトリウムとは反応しない。また、水には溶けにくく、有機溶媒として用いる。エタノールの分子間脱水で得られるジエチルエーテルは、揮発性の液体で引火性や麻酔作用がある。第1級アルコールを酸化するとホルミル基を持つアルデヒドとなり、第2級アルコールを酸化するとカルボニル基を持つケトンとなる。炭素数が同じであれば、アルデヒドとケトンは異性体の関係である。また、アルデヒドは還元性があり、酸化してカルボン酸となるが、ケトンは還元性がないので酸化されない。メタノールが酸化して得られるホルムアルデヒドは、無色の気体で刺激臭があり、有毒である。水によく溶けてホルマリンとなり、防腐剤として用いる。エタノールが酸化して得られるアセトアルデヒドは、無色で刺激臭があり、揮発性液体である。水やアルコールに溶ける。2、プロパノールが酸化して得られるアセトンはケトンであり、無色で独特の匂いがある揮発性液体、引火性がある。水に任意の割合で混ざる。また、アセトンは酢酸カルシウムの還流でも得られる。アルデヒドであるホルムアルデヒドとアセトアルデヒドは還元性があるので、アンモニア性硝酸銀水溶液を加えて加熱すると、銀が析出する銀鏡反応を示す。また、フェーリング液を加えて加熱すると、赤褐色の酸化同一の沈殿が生じるフェーリング液の還元が起こる。水酸化ナトリウム水溶液とヨウ素を加えると、黄色の結晶であるヨードホルムが沈殿する。これをヨードホルム反応といい、エタノール、アセトアルデヒド、2、プロパノール、アセトンが反応を示す。アルデヒドを酸化して得られるカルボン酸はカルボキ式を持つ。低級カルボン酸は水に溶けやすく、電離して弱酸性を示す。カルボン酸は炭酸より強い酸で、炭酸水素塩を有利して二酸化炭素を発生しカルボン酸塩となる。また、ナトリウムと反応して水素を発生する。飽和モノカルボン酸はカルボキ式を一つ持ち、偽酸や酢酸などがある。飽和ジカルボン酸はカルボキ式を二つ持ち、臭酸やアジピン酸などがある。不飽和ジカルボン酸はカルボキ式を二つ持ち二重結合を持つ。マレイン酸やフマル酸などがある。ヒドロキシ酸はカルボキ式とヒドロキ式の両方を持ち、乳酸などがある。ホルムアルデヒドを酸化して得られる偽酸は、無色の刺激臭のある液体で有毒である。分子内にホルミル基を持つので還元性があり、銀鏡反応を示す。また、濃硫酸を加えると分子内脱水が起こり、一酸化炭素を発生する。アセトアルデヒドを酸化して得られる酢酸は、無色の刺激臭のある液体。食酢の主成分であり、高純度の酢酸は融点が低く、氷酢酸と呼ばれる。また、酢酸に分子が分子間脱水すると、無水酢酸が得られる。不飽和ジカルボン酸はシス・トランス異性体があり、シス型のマレイン酸、トランス型のフマル酸がある。マレイン酸を加熱すると脱水反応が起こり、無水マレイン酸となる。ヒドロキシ酸の乳酸は、ヒドロキシ基とカルボキシ基の両方を持つ。中央の炭素原子にそれぞれ4つの異なる原子団がついており、この炭素原子を不正炭素原子といい、共造異性体を持つ。カルボン酸とアルコールに濃硫酸を加えて加熱すると縮合反応が起こり、カルボン酸の OH とアルコールの H から水が取れて結合する。これをエステル化という。例えば、偽酸とメタノールをエステル化すると偽酸メチルとなる。また、酢酸とメタノールをエステル化すると酢酸メチルとなり、酢酸とエタノールをエステル化すると酢酸エチルとなる。分子内にエステル結合を持つ化合物をエステルといい、常温で液体で方向を持つ。また、水に溶けにくい。同じ炭素数のカルボン酸と異性体の関係である。エステルに希硫酸を加えると加水分解し、カルボン酸とアルコールとなる。また、エステルに塩基の水溶液を加えて加水分解すると、カルボン酸塩とアルコールとなる。これを兼化という。分子量の大きいカルボン酸を高級脂肪酸といい、 二重結合のない飽和高級脂肪酸と二重結合のある不飽和高級脂肪酸がある。高級脂肪酸三分子と酸化アルコールのグリセリンをエステル化することで油脂が得られる。油脂は水には溶けないが、有機溶媒にはよく溶ける。飽和脂肪酸からなる油脂を脂肪といい、常温で固体である。不飽和脂肪酸からなる油脂を脂肪油といい、常温で液体である。脂肪油の中で空気中で酸化されて固まるものを乾性油という。また、脂肪油にニッケルを触媒として水素を孵化して固体にしたものを硬化油という。油脂を水酸化ナトリウム水溶液で喧化すると、石鹸が得られる。石鹸は親水性のイオン部分と疎水性の炭化水素基部分からなる。石鹸を水に溶かすと、親水性の部分を外側に向けて球状のコロイドを形成し、これを見せるという。石鹸は海面活性剤として働き、水の表面張力を低下させる。また、汚れを取り込み水中に分散する乳化作用がある。水に少し溶けて弱酸性を示すが、硬水には沈殿を生じるため、使用できない。高級アルコールと硫酸とのエステルである硫酸塩エステルを水酸化ナトリウム、水溶液で喧嘩したナトリウム塩を合成洗剤という。合成洗剤は水溶液が中性であり、硬水に対しても使用できる。